市からのお知らせ。お知らせの詳細は、公式ホームページ、ページ ID を検索から各記事のページ ID を検索してください。ピックアップ。第38回弁慶祭り参加者を募集します。1、演劇弁慶伝説。出演者&スタッフ大募集。演劇出演者。出演条件、8月からの芝居の練習に参加し、10月2日金曜日、3日土曜日、雨天順延に参加できる方。配役、弁慶役、1名、副賞賞金20万円、身長おおむね175センチメートル以上、満18歳以上の男性。玉虫役、1名、副賞賞金10万円、満18歳以上の女性。鬼若、小玉虫役、数名、小学生。その他配役、丹蔵、弁慶の父、丹蔵の妻、源義経、山賊、家臣、武者等、演劇経験、在住の地域、次戦、他戦は問いません。スタッフ、参加条件、打ち合わせ会議、平日夜中心、事前の準備作業、当日参加ができる方、申し込み、7月10日金曜日までに、住所、氏名、生年月日、身長、職業、学校、電話番号を、弁慶祭り実行委員会、田辺商工会議所内、窓口、郵送、ファックスで、送付先、郵便番号 646-0033、新屋敷町1、弁慶祭り実行委員会、ファックス番号 0739-25-2783、お問い合わせ、弁慶祭り実行委員会、電話番号 0739-22-5064、2、弁慶下駄踊り参加者募集。出演条件、10月3日土曜日に参加できる方。場所、田辺大通り。申し込み、7月27日月曜日17時までに、観光振興課観光振興係窓口か電話で。申し込みは団体、少人数課で。個人で参加希望の方は、当日の飛び込み参加ができます。練習会、申し込み不要は、9月中旬から下旬頃に開催予定です。お問い合わせ、観光振興課観光振興係。電話番号 0739-22-9929。市政功労者、全校者表彰。市政功労者、全校者表彰として、今回表彰された方々は、次の通りです。継承略50音順。功労表彰。1、地方自治の育成発展。自治。2、社会福祉の増進、保健、環境衛生の向上、民生。3、産業、経済の復興発展、産業。4、教育、文化等の振興、教育。5、火災、災害、犯罪等社会的不安の防止、除去。治安の5部門の中で功績が顕著な方に表彰状をお送りしています。市政功労者表彰一覧。自治功労部門、小渕昇、谷本範子、福江博義。民生功労部門、伊谷義江、岩井義夫、口井道子、小谷茂、柴正弘、谷口幸恵、中山徹、西村幸、野木道代、野田哲郎、野見陽一、古久保久代、前北俊蔵、山本幸子、山本昌司、DV 被害者支援の会ニュースタート。産業功労部門、お光栄鉄造。治安功労部門、中田康彦。全校表彰。市民の模範となるようなボランティア活動を長期にわたり続けておられる方。全校や市の公益のために多額のご寄付をいただいた方。寄付に感謝状をお送りしています。全校者表彰一覧。全校、谷口茂子。寄付、久保田茂雄。熊井京子。小津村俊夫、中西達夫、中村静夫、松坂徹、有限会社エクセレントワーク企画、株式会社金瀬、キータナベライオンズクラブ、紀州技研工業株式会社、株式会社合同資源、株式会社サイバーリンクス、一般財団法人新城愛好会、有限会社大都環境サービス、トラオム株式会社、株式会社日本能率協会マネジメントセンター、株式会社富士重建、 明治安田生命保険相互株式会社和歌山支社田辺営業所。お問い合わせ、秘書課秘書係。電話番号 0739-26-9910。ページ ID 532。南方熊楠顕彰館20周年記念イベント。講演会。エジプト・ミイラ。南方熊楠。開催中の企画展。エジプト・ミイラ。南方熊楠で展示担当を務めた方々による講演会を開催します。熊楠が日記や論文などに書いたエジプトやミイラにまつわるお話を紹介します。日時、6月20日土曜日、14時から16時。場所、南方熊楠顕彰館。定員50名、先着。講師、杉山和也さん。順天堂大学准教授。保坂修司さん。早稲田大学リサーチイノベーションセンター上級研究員、研究員教授。リバイバル展示第1弾、フレデリック・V・ディキンズ。会期、6月6日土曜日から28日日曜日。時間、10時から17時。最終入館16時30分。場所、南方熊楠顕彰館。内容、過去20年間に南方熊楠顕彰館で開催してきた数々の展示の中から、もう一度見たいという声の多かった展示をリバイバル展示として復活させます。第1弾は、平成24年に開催した月例展、フレデリック・V・ディキンズです。ロンドン大学事務総長で日本文学の研究者であったディキンズと熊楠との交流などを紹介します。お問い合わせ、南方熊楠顕彰館、電話番号 0739-26-9909。夏実施、田辺市職員採用試験を行います。採用時期、令和9年4月1日。欠員等の状況から、各試験区分の最終合格者のうち、勤務可能な方は令和8年10月1日から採用する場合があります。試験区分、採用予定、要件は次の通りです。一般事務職、大卒程度、15名程度、令和9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた方。一般事務職、社会人、5名程度、昭和62年4月2日から平成9年4月1日までの間に生まれた方。一般事務職、文化財専門員、1名程度、次のすべての要件を満たす方。昭和62年4月2日以降に生まれた方。大学、短期大学を除く下大学院において、歴史学、日本近世史を専攻し、卒業、修了した人。令和9年3月末日までに卒業、修了見込みの方を含む。博物館法に規定する学芸員の資格を有する。令和9年3月末日までに取得見込みの方を含む。土木技術職、2名程度、次のすべての要件を満たす方。昭和62年4月2日から平成19年4月1日に生まれた方。学校教育法に基づく大学、短期大学、高等専門学校または高等学校において、土木に関する課程を修めて卒業、修了した人。令和9年3月末日までに卒業、修了見込みの方を含む、か、土木工事の設計。施工管理に関する実務経験を通算5年以上有する。美術館学芸員、1名程度、次のすべての要件を満たす方。昭和62年4月2日以降に生まれた方。大学、短期大学を除く下大学院において日本近世の美術か文学を専攻し、卒業、修了した人。令和9年3月末日までに卒業、修了見込みの方を含む。博物館法に規定する学芸員の資格を有する。令和9年3月末日までに取得見込みの方を含む。第一次試験費、一般事務職、大卒程度、社会人。7月1日水曜日から14日火曜日。その他区分、7月12日日曜日。会場、一般事務職、大卒程度、社会人。全国のテストセンター会場。その他区分、本庁舎1階多目的ホール。申し込み、6月19日金曜日までに、ホームページで。お問い合わせ、総務課人事係。電話番号 0739-26-9916。ページ ID 3115。イベント。自然観察教室。初夏の海辺を楽しもう。日時、6月14日日曜日。 10時から12時、休館、毎週月曜日。休館日が祝日の場合はその翌日。場所、天神崎。集合、9時50分までに、丸山の見える駐車場。対象、小、中、高校生。一般。小学生は保護者同伴。持ち物、服装、筆記用具、採集用具、ビニール袋。濡れても良い服装。帽子、手袋。講師、ふるさと自然公園センター専門員ほか。申し込み、6月13日土曜日までに、住所、氏名、年齢、電話番号をはがき、電話、ファックス、メールで、ファックス、0739-257252、郵便番号 646-0051、稲荷町1629、ふるさと自然公園センター、お問い合わせ、ふるさと自然公園センター、電話番号 0739-257252、ページ ID 875、田辺湾クリーン作戦、日程、6月20日土曜日、時間、13時30分から14時30分、小雨欠航、荒天の場合は6月21日日曜日に延期、場所、元島、天神崎地区、後の浦地区、鳥の巣地区、扇ヶ浜地区、左会津川川口地区、集合、各清掃場所、できるだけ自動車での参加を控えてください。その他、ゴミは4分別での回収をお願いします。ゴミは燃やさないでください。ゴミ袋と軍手は当日お配りします。お問い合わせ、環境課環境対策係。電話番号 0739-269927。ページ ID 1036。レッツプランカナダアドベンチャー。カナダ旅行を考えよう。将来の海外体験への第一歩を、地元で楽しく踏み出しませんか？多文化が共生するカナダの魅力を発見し、自分たちだけのオリジナルプランを完成させましょう。日程、6月21日日曜日。時間、13時30分から15時30分。場所、神谷津公民館。神谷津2083-1。対象、小学生から高校生。小学生は保護者同伴。定員20人、先着。持ち物、筆記用具。内容、国際交流員、CIR とカナダ旅行を自由にプランニングするワークショップです。グループでクイズやゲームを交えながら文化や基礎的な英語表現を学びます。申し込み、6月12日金曜日までに、障害学習課障害学習推進係へ電話かホームページで、お問い合わせ、障害学習課障害学習推進係、電話番号 0739-339019、ページ ID 6831。発達障害に関する講演会。日程。6月21日日曜日。時間。13時30分から15時20分。13時から受付開始。場所。和歌山県民文化会館小ホール。和歌山市小松原通り1丁目1。対象。発達障害に関心のある方。定員250名。先着。初めての方を優先します。内容、演題、発達障害とトラウマの視点から安心を作る、トラウマインフォームドケアを取り入れた支援を考える、安心できる場所、地域を作るために、トラウマインフォームドケアとは、トラウマの影響を理解した上で安全で安心できる環境を整えながら支援やケアを行うことです。講師、深澤優子さん、公益社団法人子どもの発達科学研究所研究員、静岡県中西部発達障害者支援センター、ここ相談員。申し込み、ホームページで。お問い合わせ、和歌山県発達障害者支援センターポラリス。電話番号 073-413-3200。森憩いの広場プールを開場します。日程、7月4日土曜日、5日日曜日、11日土曜日、12日日曜日。7月18日土曜日から8月31日日曜日は毎日会場。時間、10時から16時45分。料金、一般320円。小学生から高校生、160円。1歳から就学前、80円。お問い合わせ、スポーツ振興課市民スポーツ係。電話番号 0739-252531。ページ ID 1882。募集。 田辺市ふるさと文化振興補助金を募集します。対象事業、令和8年4月1日から令和9年3月31日に実施する市内の文化活動の継承に寄与する事業。補助金額、事業1件につき、補助対象経費の2分の1以内、上限10万円、募集件数2件、申し込み、事前に必ずお問い合わせの上、7月31日金曜日までに、申請書に申請する団体の規約等を添えて、文化振興課文化振興係窓口へ持参。要項、申請書は、文化振興課文化振興係窓口で取得。お問い合わせ、文化振興課文化振興係。電話番号、0739-269943。ページ ID、1896。地震への備えはできていますか？住宅耐震改修補助金。補助金額の上乗せは今年までの予定です。住宅の耐震化は早めの申請を。まずはお気軽にご相談ください。期間、令和8年12月25日頃まで。予算がなくなり次第終了。対象、次のすべての要件を満たす住宅。平成12年5月31日以前に建てられた木造住宅。2階建て以下。延べ面積400平方メートル以下。耐震診断の結果。評点が 1.0 未満である建物。募集件数80件、先着。補助金額、耐震改修工事費用の一部。上限150万円。来年度以降は、上限131万6千円となる予定です。申し込み、耐震改修工事を着手する前に、建築課建築係窓口へ。お問い合わせ、建築課建築係。電話番号、0739-269935。ページ ID、1565。田辺市都市計画審議会委員を募集します。土地の利用方法、建物の建て方のルールや道路、公園などの都市施設に関する都市計画の調査、審議を行うための委員を募集します。対象、次のすべての要件を満たす方。令和8年4月1日現在、18歳以上で、市に住民票があるか市内に在勤、在学している。任期中に数回開催する審議会。平日昼間に出席できる。都市計画や街づくりの学識経験や興味、関心がある。国か地方公共団体の議員、職員でない。定員2名程度。任期、8月1日から令和11年7月31日。申し込み、6月30日火曜日。筆着までに、応募用紙に必要事項を記載の上、都市計画課計画整備係窓口へ持参、郵送。ホームページで、応募用紙は、都市計画課計画整備係課、行政局産業建設課の窓口、ホームページで取得。お問い合わせ、都市計画課計画整備係。電話番号、0739-269937。ページ ID、1511。自衛官候補生を募集します。対象、次のすべての要件を満たす方。日本国籍を有し、自衛隊法第38条1項の規定に該当しない。20歳以上33歳未満。受付。6月25日木曜日まで。筆記ウェブ試験。日程。7月5日日曜日から7日火曜日。場所。自宅等。身体検査。口述試験。日程。7月10日金曜日。11日土曜日。場所。和歌山県民文化会館。和歌山市小松原通り1丁目1。試験種目、筆記ウェブ試験。国語、数学、地理歴史、公民、作文。口述試験、適性検査、身体検査、経歴評定。経歴評定とは、多様な経歴がある受験者の能力を総合的に評価するものです。該当する資格、免許等はホームページでご覧ください。お問い合わせ。自衛隊和歌山地方協力本部田辺地域事務所。電話番号 0739-246219。 健康福祉。入院時の食事代の自己負担額が変わりました。入院時の食事療養費の標準負担額、食事の自己負担額が6月から次の通り変わりました。所得区分、住民税課税世帯550円、住民税非課税世帯70歳未満、低所得者2、270円。低所得者1、130円。 過去12ヶ月で90日を超える入院の場合は、別途申請により負担額がさらに減額されます。田辺市国保と後期高齢者医療以外にご加入の方は、ご加入の保険者へお問い合わせください。お問い合わせ、保険課庶務係。電話番号 0739-26-9924。ページ ID 841。ジェネリック医薬品の使用をご検討ください。ジェネリック医薬品を使用した場合、1ヶ月の自己負担額が200円以上軽減される可能性がある方へ、順次、利用促進のお知らせを送付しています。ジェネリック医薬品の切り替えをご検討ください。切り替えを強制するものではありません。薬によっては、切り替えができない場合もあります。かかりつけ医師か薬剤師にご相談ください。お問い合わせ、和歌山県後期高齢者医療広域連合。電話番号 073-428-6688。お知らせ、浄化槽設置設備事業費補助金。市内の下水道、集落排水等の処理施設を整備していない地域で、住宅等に浄化槽を設置する方に、次の通り補助します。受給要件あり。内容、単独処理浄化槽からの入れ替え。単独処理浄化槽撤去費用を補助金に加算。上限15万円。汲み取り便槽からの入れ替え。汲み取り便槽撤去費用を補助金に加算。上限12万円。配管補助、単独処理浄化槽か、汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ入れ替える際の配管工事費用を補助金に加算。上限33万円。補助区分ごとの補助金額の限度額は、人槽区分等によって異なります。5人槽の場合、新築は33万2千円。既存単独処理浄化槽か、汲み取り便槽からの入れ替えの場合は、49万8千円。特定既存単独処理浄化槽からの入れ替えは55万8千円。7人槽の場合、新築は41万4千円。既存単独処理浄化槽か汲み取り便槽からの入れ替えは62万1千円。特定既存単独処理浄化槽からの入れ替えは69万5千円。10から50人槽の場合、新築は54万8千円。既存単独処理浄化槽か汲み取り便槽からの入れ替えのうち住宅、飲食店、民宿などでは82万2000円。町内会館についてはお問い合わせください。特定既存単独処理浄化槽からの入れ替えでは91万6000円となっています。合併処理浄化槽の入れ替えに対しても一部補助金があります。申し込み、浄化槽設置工事を行う前に環境課生活排水係窓口へ。お問い合わせ、環境課生活排水係。電話番号0739-26-9927。ページ ID 890。田辺市長寿プラン2027策定のためのアンケート調査にご協力ください。令和9年度から11年度までを計画期間とする。田辺市長寿プラン2027。田辺市高齢者福祉計画。田辺市第10期介護保険事業計画。策定のため、6月から7月にアンケート調査を実施します。アンケートの配布。回収は郵送で行います。対象、要介護者を除く65歳以上の方から無作為に抽選。お問い合わせ、安らぎ対策課高齢福祉係。電話番号 0739-26-4910。ページ ID 7125。振替不能通知書を廃止します。市税、保険料の口座振替ができなかった方に振替不能通知書をお送りしていましたが、令和8年4月から督促手数料が廃止されたことに伴い、通知の送付を廃止しています。なお、振替できなかった場合は、後日発送される督促状により納付してください。督促手数料はかかりません。お問い合わせ、就農課保険研修係。電話番号 0739-26-4910。ページ ID 865。保険税、料、額決定通知書の封筒のデザインが変わります。保険税、料、額決定通知書の封筒の色が、国民健康保険税は青色、介護保険料は緑色に変わります。発送時期は7月中旬です。お問い合わせ、保険課保険税係。電話番号 0739-26-9965。ページ ID 7155。6月は環境月間です。ゴミのポイ捨てはやめましょう。街の美しい自然や景観、 快適な生活環境を守るには、一人一人がゴミのポイ捨てをしない行動が大切です。空き地の適正管理にご協力を。雑草等が生い茂った状態では、害虫等の発生源となります。また、見通しが悪くなることから交通の妨げになるなどの問題が発生し、周辺住民への迷惑になります。ゴミの野焼きにご注意ください。ゴミの野焼きは、煙や匂い等の発生による被害があるだけでなく、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で原則禁止されています。ゴミはきちんと分別をして、市の収集に出すか、市ゴミ処理場まで自己搬入するなど適正に処理しましょう。お問い合わせ、環境課環境対策係。電話番号 0739-26-9927。大雨や土砂災害に備えよう。6月は、大雨や集中豪雨による洪水など、災害が発生しやすくなることから、土砂災害防止月間となっています。日頃からの備え、早めの避難を、土砂災害、洪水、内水ハザードマップを田辺ウェブマップで公開していますので、自分の住む地域の危険な箇所などを確認してください。また、災害から身を守るため、大雨による土砂災害などが予想される場合は、避難するタイミングの目安となる、5段階の警戒レベルに応じて早め早めの行動を心がけてください。新たな防災気象情報の運用で洪水ハザードマップに変更点があります。気象庁が5月29日金曜日から新たな防災気象情報の運用を開始しました。新情報では、情報名称に警戒レベルの数字をつけて発表することで、市町村等が発令する避難情報や住民が取るべき避難行動との対応がわかりやすくなります。また、それに伴う洪水ハザードマップの変更点をホームページに掲載しておりますので、ご確認ください。お問い合わせ、管理課管理係。電話番号 0739-26-9966。ページ ID 1612。コラム、皆さんからの声。市政未来ポスト。第5回。資源ゴミとプラスチックゴミの袋。ご意見、資源ゴミとプラスチックゴミ用の袋で15リットルサイズのものを販売してほしいです。階段に当たって音が響いてしまうため、階段を降りる際に困っています。回答、日頃からゴミの分別等へご協力いただきありがとうございます。他のゴミと比べて、資源ゴミの中には比較的大きいものが多いことや、プラスチックゴミは排出容量が大きくかさばることから、現在、特小サイズ、15リットルの導入には至っていません。一方で、資源ゴミやプラスチックゴミの特小サイズは、市民の皆さんからご要望をいただくこともあり、今後の生活環境の変化なども踏まえながら、導入の可否を検討していきたいと考えています。また、皆さんには資源ゴミやプラスチックゴミは、中身を洗った上で一定期間保管いただくなど、ゴミ出しにご協力いただきますようよろしくお願いします。なお、資源ゴミ袋の特小サイズは、10月頃から販売開始予定です。すくすく子育てクラブ。第115回、梅雨時の汗も予防と快適な過ごし方。梅雨の時期は、気温がそれほど高くなくても湿度が高いため、赤ちゃんは湿度により意外と汗をかいています。赤ちゃんは大人よりも汗をかきやすく、皮膚が薄いことから刺激に対して敏感です。そのため、汗が肌に残ったままだと、汗もや、湿疹の原因になることがあります。予防のポイントは、肌に汗を残さないことです。首や背中、脇の下など、汗が溜まりやすい部分が湿っていたら、優しくタオルで拭いたり、シャワーで洗い流したりしてあげましょう。衣類は通気性の良い素材を選び、汗をかいたらこまめに変えることも大切です。また、室内では室温や湿度にも注意し、エアコンの除湿機能などを上手に使って快適な環境を整えましょう。汗もの範囲が広い場合や、かゆみが強い時は、早めに皮膚科を受診しましょう。